ようございます。聖書と福音の時間です。エアコンがあってストーブがあっても寒さに震えるのに、昔の人はどのようにして冬を乗り切ったのでしょうか。人間は素晴らしいものが与えられるとついそれに慣れて当たり前になってしまいます。神様から与えられた命も健康も空気も水もいつの間にか当たり前になって感謝を忘れてしまうのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。皆さんは胃の中に生息するピロリ菌というのを聞かれたことがありますか？この菌は胃がんや胃潰瘍などの病気を引き起こす要因の一つと考えられています。以前は強い酸性の胃の中で生き延びる菌などはいないと思われていました。バリー・マーシャルはこの菌が胃の中で生存できることを自分で飲んで確かめたというのです。まさに身をもって証明したのです。で、彼は後にノーベル医学賞を受けることになります。ここまでだったら興味深い話。しかしこの菌が自分の胃の中にもいるとなると単なる話で終わりません。そうです、私の胃の中にもいたのです。早速この菌を除菌してもらうことになりました。多くの薬を1週間集中して服用しました。ただし1回目は6割の人しか成功しないそうです。除菌が成功したかは1ヶ月後血液検査で調べます。考えたら不思議ですね。胃の中のことなのに血液を調べたらわかるのです。ピロリ菌に感染すると血液の中に抗体が作られるからだそうです。現在では血液検査で様々な体の状態を調べることができます。血液は体の状態を表すバロメーターになっているのですね。聖書に不思議な言葉があります。肉の命は血の中にあるからです。これは今から3500年も前に書かれました。血液が人間の体の隅々を循環して細胞に栄養を与えたり、老廃物を運んだりする役割をすることは小学生でも知っています。しかし、血が体中を巡るということは今から400年ほど前にウィリアム・ハーベイという人が発見しました。創造主なる神を信じていたハーベイでしたが、この説を発表するのは命がけだったそうです。当時、血の役割はほとんど知られていませんでした。確かに人工心臓はできても、人工的に血液を作り出すことはまだできません。精巧に作られている脳でも、血液の供給が止まると動かなくなるのです。まさに人の命は血の中にあると言えるでしょう。このように聖書は医学的に見ても正確に書かれている箇所がいくつもあります。それも人間が発見するはるか前に書かれました。これは聖書が創造主からの言葉であることの一つの証拠にもなっています。ただ聖書は医学書ではありません。聖書に血のことが取り上げられているのは肉体のことよりももっと大事な私たちの霊的な問題について語るためでした。人は創造主なる神から離れ、霊的に病気にかかっていると言われています。聖書はこれを罪と呼んでいます。自覚症状はないかもしれません。でも自覚症状がない病気ほど怖いものです。聖書の観点から人間の罪を検査すると、すべての人が陽性なのです。そしてこの罪という病気こそ私たちの不安、憎しみ、妬み、争いなど様々な問題を引き起こす原因となっているというのです。神はこの病気を治すために治療計画を立てられました。そのためにまず旧約聖書をユダヤ人たちに与え、次の3つのことを繰り返し語り続けたのです。一つ目は、清い神の前で罪には必ず裁きがあるということです。 必ず公平な裁きがあるのです。皆さんの中にも、ゆえもなく苦しめられている人がいるかもしれません。相手に対して何もできない状態かもしれません。しかし、いつまでもそのままではないのです。苦しめている人には必ず裁きがあります。人は死後、公平に裁かれる神の御前に出ます。あなたを苦しめている人がそのまま放っておかれることはありません。ただ、同時に知っておかなければならないことは、あなたも裁かれるということです。私たちは、ある人との関係では被害者かもしれません。しかし、ある人に対しては加害者になっていることはないでしょうか。二つ目は、その罪が許される方法についてです。身代わりに他の者かが裁かれることで罪が許されるという方法があるのです。義なる神の前で罪が見過ごされることは決してありません。では、罪を犯してしまったらもう絶望なのでしょうか。希望はないのでしょうか。希望はあります。他の者が犠牲になることによって、その人の罪は覆われるのです。三つ目は、身代わりに裁かれる方法として、罪のない動物が殺され、その血が流されるということです。犠牲を捧げる方法について、こと細かに決まりが定められました。犠牲からはいつも血が流されました。命なる血が流されたのです。罪を犯して犠牲の動物を捧げる人は、流された血を見ては、自分の罪を悔いると同時に、この血によって自分の罪が覆われたことを確認したのでした。ここまでが準備段階です。そして、今から2000年前、イエスがこの地上に来られ、神の治療計画はさらに進みます。イエスは次のように言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエスは罪という病を持つ人間を治すために医者として来られました。同時にこの医者は自分の体をもって患者を救おうとされたのです。次のようにも語られました。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また、多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。イエスは、十字架の上で、私たちの身代わりに裁かれてくださいました。命そのものである、血を注ぎ出してくださったのです。私の胃の中のピロリ菌は一回で退治できませんでした。現在違う薬を使って2回目の除菌にかかっています。薬といえども効く場合と効かない場合があるんですね。今度は効くことを信じて飲み続けるだけです。では神様が用意されたイエスの救いという薬は本当に効くのでしょうか。この方の十字架が本当に人間の罪の代わりであったとどうしてわかるのでしょうか。その証拠の一つに復活があります。イエスは約束通り3日目に墓を突き破り復活されました。神はイエスを私たちの身代わりとしてあの十字架の上で裁かれましたが、神は特別にこの方に新しい命を与えて蘇らせました。その事実を見た弟子たちは、この方法こそ人間の根本の問題を癒す最高の治療薬だと分かり、世界中に言い広め始めたのです。そして私もこれが本当に効くことを経験しました。さらに嬉しいことに、この救いはただです。神の用意された薬はただです。なぜなら、あなたを愛しておられる神がプレゼントとして用意してくださったものだからです。プレゼントを渡すときに値札がついているほど恥ずかしいことはありませんね。神はあなたのために大きな代価を支払ってくださいました。しかし、渡すときには値札を取って渡してくださいます。あなたもぜひこの方が用意しておられるイエスによる救いという薬を受け取ってください。そして飲んでください。飲むというのは 聖書の言葉を指針にし、イエスに信頼して歩むということです。心からお勧めしたいと思います。
国分ゆりえで愛の血潮を。
愛の血潮が流れ落ちる十字架の下で休みなさい。メシアイエシュア、血の十字架、私の誇り、希望の川、心に深く刻まれてる十字架の影に寄り添いましょう。メシアイエシュア、血の十字架、私の誇り、希望
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。エペソ人への手紙2章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。